QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
おはようございます。
木原さんの声が止まりました。
止まりました。
ええ、もう一遍どうぞ。
ありがとうございます。
旧石器、旧石器捏造事件、どうですかね。旧石器、旧石器時代の旧石器、捏造事件、皆様ご記憶でしょうか。今から24年前、平成12年11月に発覚した捏造事件で、私はよう覚えてますよこれは、当時神の手と呼ばれていたその考古学者、男性研究員が、研究者が実はあらかじめ自分で遺跡にその石器を埋めておいて、後日それをその大発見、新発見したかのように見せていた、もうまやかしの事件。
そんなあったんですか。
あったんですよ。だからもう本当、神の手と言われたらすごい素晴らしい第一人者だったんで、その人がそんなことをするわけないとみんなが思ってるわけですよ。周りの研究者たちも一人の男性が次々とその新発見をしていることに、若干違和感を、なんであいつだ、あいつばっかりそんな大発見するんだろうと違和感を覚えつつ、自分たちの仮説が、それがその仮説を立ててて、こっから出るはずだって言ってるとこから出てくるわけよ。
ほう。
でそれをその捏造研究者が見つけてんだけど、でも見つけたことによって自分たちの仮説も通るわけよ。だから利害関係一致してるもんだから、それ以上言えなくなっちゃってるわけ。だからもう言ってみれば、どこかの政党で、ね、小汚いことをやってんだけど、それをこう、見逃してでも、その何か功績として出せるもんだから、とりあえず行こうかって感じで支持しちゃってる、あの人たちがいるみたいな話ですよ。で、これを深く検証しなかった結果、実に160にも及ぶ遺跡で捏造が行われて、教科書が書き換えられる事態となりました。後に研究者たちが X 線検証をすると、この発見された石器は時代が合わない不自然なものばかりで、それまで誰も異を唱えなかったことは、榎木田師匠の言うところの正常化バイアスだと言えます。正常化バイアス、これは後で説明しますけれど、忙しい日々ではありますが、たまには立ち止まって身の回りの正常化バイアスをチェックすることも必要かもしれませんと。
そうですね。
で、ちなみにこの神の手の捏造というのがバレたのは、その新発見がなんか怪しいぞと思った新聞記者が早朝にビデオカメラを持参しまして、待機しておりまして、でその遺跡にこの遺跡を埋める、そういう証拠映像を、撮ってしまった。
間抜けですね。でも、撮られる方も、
これがスクープになった。これ本当に私覚えてますけどね。でこれはね、正常化バイアスもそうなんですけど、その研究者たちの立場からすると、ひょっとするとこれはコンコルド効果なんですよ。正常化バイアスというのは、自分だけは大丈夫って思うことなんですね。よく言われてるのは、海岸線でなんかでかい波が迫ってきてるなっていうのを見た時に、きっとこの波は自分の目の前で砕け散ってザバーンとなって、波打ち際ザザザザザッといってさーっと引いていくという、そういう風な、いわゆる普通の波だろうと思って見てるわけですよ。ところがそれがもし津波だった時はそうならないですよ。後ろが全部海ですから、その分盛り上がった状態でダーって溶かみたいにするわけ
ですね。
でそして押し流されて死んでいくわけですけど、でもその先の裏向こう側のその波の状況見えてないから、自分だけは大丈夫に違いないと思っている。これが正常化の偏見っていう言い方もするんですけど、正常化バイアス、最近は正常化バイアスっていう言い方が非常に一般的になってきたんですけど、これは自分だけが大丈夫、自分は間違ってないっていうふうに思う。でね、この研究、他の研究者たちがその自分は間違ってないっていうのも当然あるんだけど、仮説を立ててますから。でもそれでその立証されてしまう、その出てきたもんだからね、捏造なんだけど、そうするとそれをその取り消すことができなくなっていくんですよ。なぜかというと、それまで自分たちの実績がその消えていくわけです。でそれをなんていうかというと、コンコルド効果っていうんですよ。 でコンコルド効果っていうのは何かというと、昔イギリスとフランスの共同政策で作られた超音速旅客機コンコルドというのがあったんですよ。でこのコンコルドっていうのはその夢の超音速マッハ2とかマッハ3で飛んでいく、そのものすごい速いんで、そのアメリカとヨーロッパ、フランスとかイギリス、ロンドンなんかをもう短時間で結ぶ、そういう飛行機です。でこれは全部ファーストクラス、全席ファーストクラス、だから1回乗るだけで150万ぐらい取られる。
はあ、いらないですね。
そんから早い、でただものすげえ燃費が悪いんですよ、
はあ、
でいろいろ改良を重ねたけどうまくいかなくてコストもかかっちゃって、なのにやめなかったんですよ。なぜかこれイギリスとフランスで 両方で共同政策やってるから、どっちかがやめるって言えないわけですよ。やめるって言ったら負けだからで負けるぐらいだったらもっと金出そうと、開発に金をつぎ込もうと、なんとかなるはずだって、お互いに金をジャブジャブつぎ込んで開発競争をやって、結局何かっていうと戻れなくなっちゃうわけです。こんだけ金使ってんのにここで退却なんかしたら誰か、もう誰か自殺するぞこれはっていう、ダメだよもっと行かなきゃっていうふうになっちゃってる。大阪万博と一緒です。
パチンコですね、
次々にお金を出す。でこれもだからその、おかしいなと思いながらも、もうこれだけもう認めてきたんだから今更もう引っ込みつかないぜっていう、そういうところもあったと思いますね。だから、まあ木内さんもあれですよね、時々なんか発掘をしてるらしいですけど、
それの方じゃないですか。
何の発掘ですか。
なんかあ逆にすいませんでした、埋めてるんですね。
ああ逆に、
何ですかその、
なんか電車の中とかで気に入らないやつを捕まえて、じゃあ兄ちゃんちょっと一緒に降りて、ちょっと降りんの早く、はい降りなっせとか言って、で路地裏に連れ込んでボコボコにして、で相手がこう生き絶えたところを
どれだけひどい話します、
埋めてるという、もうあれですよね、浸水前地駅のガード下にはもう25人ぐらい埋められてるという人柱って言われてるらしいんです、というね、そうですか。
でも何ですか、そうですか、
いやそうですか、分かりましたっていう
意味が分かり、
これなんかね、遺跡っていうとね、なんか俺ちょっとこうゾワゾワくるんよ。俺遺跡の上に住んでたから。
ああ言ってましたね、なんか
だからそのね、熊本市中央区大江三丁目の多目的文化創造文化情報発信施設ルネディ、そこの真下大遺跡だぜ今あれあれなんだっけ、テレビのローカルニュースをネットで見てて、熊本市内で新たな遺跡が発掘されました。で遺跡が出たのは熊本市中央区大江の造成現場でって、まあ大江って出るんですよ、もともとそういう稲作とかやってたそういう集落があったところって、遺跡があるんですよ。だから、まあ、出てもおかしくないから大江でって言ったんで、で大江のどのあたりだろうなと思って見てて、見覚えあんなこの周りの風景なんだろうこのざわざわする気分はって言ったらこれ完全にだから旧第一スタジオの真下そこがから出たわけですよ。そのルネディを取り壊して更地にして、でそこなんかマンションがなんか建てるつもりで、で熊本の場合はね必ず一回発掘しなきゃいけないのよ。
ほう、
発掘してでなんか出てで、まあ、出るだろうから、それをちゃんと収集して、もうで全部データを取った後で埋め直して家を建てますってルールになってるみたいですね。でそれをやったらすげえのが出てきちゃったと。でそこでさらに俺がざわざわするのは何かっていうと、その熊本大分大地震でそのルネディを退去することになって、でいろんなゴミをもうゴミっていうかもう使えるものもあったんだけども、泣く泣く捨てることになったわけですよ。もう数百キロの、まあ、廃棄物が出たわけですよ。でそれを処分場に持ってったりしたんだけど、もう間に合わない。なぜ間に合わないかっていうと、処分場に行くのって普通だったら40分ぐらいで行く場所なのに3時間かかったの、片道。それ長蛇の列になって大渋滞になってて、その熊本県内からゴミがドワーって出てくるんだよ。 でも、もう間に合わないって言うんで、最後の最後何をしたかっていうと、あのうちの誠之助と二人で、おいやるぞっつってどうやってやるのって言うから、こうやってやるんだよっつって畳を剥がしましてで床板を剥がしまして、そこにもう捨てられないものを全部入れたわけですよ床下に。
ああ、床下収納。
床下収納、
は
あ、でもね、あれはでもね、おさぎ、あの解体するときに解体業者が見つけてるはずなんですよ、
はあ、
でそれは宝の山だったと思いますよ。
ああ、持って帰ったりとかしてるんですかね。
全部工具。
ああ、工具ですか。
工具の古いやつのいいやつ、やっとことか。
ああ、スラムで持って帰るでしょうね、それは。
で、ただもううちとしてはもう、一個あれいいじゃん、やっとことか。
ああ、そうですね。
で、だからもう、親父がその貯めてたやつが山ほどあってね、はい、それを全部捨てたんですよ。あとテレビも捨てたんですよね。いろんなもの全部床下に捨てて出てったんだけど、だから、ちょっとこう、そっから、あの古いやっとこが見つかったってなったらこれはなんか明治時代のやっとこじゃないのかとかって
文明は進んでいたと、
はいはい、それはもう私が埋めたことになるんですけどね。ああ、まあそういったことでございまして、まあね、あのキラウエさんもそのスタジオの上で、デビューをいたしましたので、多分あの我々が立ち退いた後にそこに2人ぐらい埋めてたんじゃないかなというふうに思いますけどね。
ああじゃない、今江島君。
いやいやいや、
まあということで、まあね、本当捏造というね、
はい、
バレるんですよこんなものは。なんでこれ160もバレなかったのかっていうのはむしろ不思議な話でね。この人今どうしてるんですかね、この時のこのあの研究者は。
さあ、
ちょっと今もご存命だったらどういう生活をなさってるのかちょっと興味がありますけどね。
まあそうですね、
まあ、まあというところでございまして、今日は若干短めでお送りしておりますが、あの何せあのこの衆院選ということがありまして、まあ特番の方にちょっと注力しておりますんで、今回はこれぐらいな感じで今日は終わらせていただこうと思っておりますけどもね。というわけでエンディングテーマが流れてまいりました。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、何度も申し上げておりますが、今日10月27日日曜日、衆院選投開票、まだあの夜8時まで投票できますんで、
1% でもね投票率を上げて、
はい、
はい、しっかり回りたいと。投票は国民の義務ですから、
ぜひ行っていただきたいと思います、はい、今あのなんか投票しましたっていうあの証明書くれるところもあるらしいですね。
言ったらこれみたいですけどね。
でそれ持っていくとなんか割引になるとかね、
はい、
あの一風堂ラーメンの一風堂さんなんかは、
はい、
確かなんか卵かなんか一個くれるんでしょ。
一風堂があんま好きじゃない
ですね。まあそういうことでございまして、まあ何かこうそういうのを見つけて楽しんでいただくのもいいかもしれません、はい、本日19時45分頃から月テレで私ども IBB 衆院選スペシャルお送りしてまいります、うん、まあ総力取材、総力中継、本当中継するのか。それでは中継現場にいるマサさん、
ああマサで
今中腕で食事してるんですよ今日、中腕で今カツオのたたき丼というのが美味しいですねこれね、玉ねニンニク玉ねぎソースがたまりませんね、でこの2階で今ちょっとなんか静まり返った感じで火が消えたような状態です。一旦お返ししますよ、野木田さん。 増田さんありがとうございましたみたいなことをやるのかどうか分かりませんけれど、どうぞご期待をいただきたいと思っております。というわけでお送りしてまいりました TYC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は私榎田信也門
と、わしはと、
そして IBB 九州はこの方、平
尾谷優子でした。
ということで、何度も申し上げます、ぜひ投票してください、投票に行ってください、
そうですね、
ということで来週はどんな感じでこの番組をお送りしているのか、明るい声なのか暗く沈んでいるのか、
ね、
2つに1つ、まあ、中間ってあるのかな、分かんないですけど、まあ、そういったところも合わせて来週もお楽しみに。というわけで QIC この辺でごきげんよう、さようなら。